近同じようにブログですごく興味を持たれている面白かったことっていうのが書いてあったんですが、
はい、
これを今日はちょっと教えていただければ嬉しいんですが、
はいはい、タホイヤというゲームの話です。
これどうしても覚えられないんですよ、はい、タホイヤ。
タホイヤ、
これ何語ですか？
日本語です。
日本語ですか、
はい、
まあ、ご存知の方いらっしゃるかな。有名なんですか、まあ、このタホイヤ。
つまり90年代かな、YouTube でも見れるんですけど、フジテレビが深夜にいろいろ面白い番組作ってた時代に、まあ、このゲームをやる、番組もあって、まあ、それで割と知られるようになったんですけれども、広辞苑の辞書を使ってやるゲームなんですね。で、もともとは、外国でフィクショナリー、外国語でフィクショナリーっていう遊びがあったらしく、フィクションとディクショナリーを多分合体させた言葉なんでしょうね。で、まあ、簡単に言うと、
うん、
まあ、こういう国語辞典、分厚い国語辞典の中に載っている普段あんまり知られてない単語を、うん、まあ、ピックアップして、まあ、それをこう使った遊びなんですけど、まずこう、まあ、4、5人集まって、まあ、プレイヤーがいて、
うん、
で、まあ、くじ引きでその都度親を決めます。親と子、
はい、
親は1人で、親が百科事典をこうパラパラめくって、まあ、出題をするわけですね、
うん、
で、なんかこう聞いたことのない言葉、だから例えばそのタホイヤってなんでタホイヤっていうかというと、まあ、ウィキペディアによると、まあ、その当時日本にこの遊びが伝えられた時にプレイした人たちがそのタホイヤっていう言葉 をなんか出題にした時にすごくインパクトがあったんで、なんか以後それのインパクトでタホイヤと呼ばれるようになったっていう。だから例えばタホイヤっていう言葉が出題されたとして、で、子供たちが、まあ、4人とか5人ぐらいの子がもう分かんないわけですね、意味が
分かんない、
うん、みんな分かんないわけですよ。じゃあ分かんないなりに自分なりに勝手にでっち上げの答えを紙に書くと、で、それを親に渡す、
うん、
で、親は自分 の百科事典を見ながら正しい答えを紙に書いて、で、それをこの書いた回答と混ぜてシャッフルして、で、これでみんなにその選択肢として言うわけですね、
うん、
だから正解が百科事典に載ってる言葉が一つで、あとは偽の答えがみんなの分 2,3 倍混ざってて、さあどれでしょうみたいなことになるわけですね。で、まあ、皆さん得点のそのなんていうかな、まあ、チップみたいなのを持ってて、まあ、10枚ぐらいで、今からじゃあ選ぶ前になんかそのなんていうかな、まあ、かけるわけですよ。自分がその読み上げられた選択肢の中で自分がこれが多分正しい意味だろうと思うものをそれぞれ選んでもらって、手持ちのチップを何枚かかけると、そうやってやっていくと、
うん、
で、もちろん自分で書いたのは嘘だから自分では選ばないわけですよね。
そうですね、う
ん、だからそこで面白いのはそのこのメンバー、一緒にいるメンバーたちで、ね、こういうあいつはこういう回答書きそうだなみたいなところも読み合いながら、
ああ、
うん、これ嘘くさいけどなんか
あいつがこれ書くから嘘に決まってるわとかって、そういう風に想像するわけ
だから、ポイントとしてはその辞書が書きそうな言い方を自分でちゃんと書かないといけないわけですよ。例えばね、ここだと例えばなんかこう、例えばタホイヤ、これは、ユリ科の多年草であるとか、タホイヤ、イタリア の古代インドの都市名とか、
うん、
なんかそういう辞書が言いそうな、なんかこう、なんとかの別称とか、どこどこの国の言葉で何々のこととかね、そういうなんか自分なりに辞書っぽい言い方をちゃんと工夫して書くってところがちょっと腕の見せ所ですね。
いかにもありそうな
ことをでっち上げると、で、それで結局その出題されたその出題のに対してみんなが書いた回答をみんなで見合いながら、俺はこれだ正しいと思うとか言ってチップをかけて、で、結局それで実はこれでしたってなった時に、つまり本当に広辞苑の意味を当てた人はもうかけた枚数と同じチップを親から受け取る、で、間違えた人は その、 あの回答を書いた人に自分のチップを払い、さらに親に1点チップを払うとか、そういうことをしながらみんなで回していって、最終的に誰がチップが多いかっていうのを、決めていくっていう、なかなかあの奥が深い。ちょっと年末一回やってみたんですよ、初めて、
うん、
友達と。でそれがすごくやっぱ面白かったですね。でちなみにタホイヤって何かっていうとですね、うん、今ここの手元にですね広辞苑があってですね、静岡県でですね、やらい小屋っていうのがあってですね、やらい小屋に同じって書いてあるんですけど、このやらい小屋はじゃあ何かっていうとですね、だこの場合ちょっと出題難しいんですけども、あのやらい小屋ってね、確かね、あのイノシシをね追いかけるときに使う小屋なんですよ。それをねタホイヤっていうらしいんです、実は。
っていうのが本当かどうかっていうのを、 今だと多分本当なんだけど、
はい、
それっぽく言わないといけない、
ね、そうなんですよ、
今ラジオ聞いている人が、あそうなんだ、
そうそうそうそう
と思って、でも実はっていうような、
そう、
うん、
だから本当はだからそれに近い何かこう別のものをその場で考えなきゃいけない。でしかもそれをみんなが騙せるように文章をうまく組み立てて、なんかそれらしいこととしてこう書くみたいな
のが。しかも考えてる人は正解を知らないわけなんです。
そうなんですよ、
うん、
あのもし誰か一人でもその言葉知ってたらその問題は出題されないわけです。あのみんなが知らない、え何それっていう言葉を出すんですよね。だから今こうパーッとこう出しても、例えばあのなんだろうな、キルビーっていう言葉があるんですけど、分かんないわけですよ、キルビーって何みたいなね、うん、だからそれぞれの人がね、キルビーってなんだろうな、カルビーの昔の名前みたいな、なんかその適当なんか、
なんか50に乗ってるかなとか考えるわけです
よ、ね、考えるわけですよ、うん、こういう答えはね、アメリカの電子工学者みたいな、それが答えなんですけどね。
あカタカナ系もある、
ね、あカタカナ系もあるんですよ。でそれ全部ひらがなで書いてこう出すみたいな。で今の時代だったら、あのパソコンがあるから、全部ワープロにっていうか、まあパワーポイントに書いて見せれば、みんながこう、ね、その場で回答を親が打ち込んで、みんなでこれを見ながら、だから究極は紙と広辞苑が一冊だけあればできるゲーム、
うんうん、
でその時やっぱり友達が言ってたの面白いなと思ったのは、例えばこうね、非常時とかに電気がない時にこう子供たちと遊ぶ時にこういう遊びを知っとくことは大事だよねみたいなこと言ってて、なんかボードゲームで最近やっぱちょっとずつ流行ってるんですけど、
うん、
その電気を使わない遊びっていうか、ボードゲームとかってやっぱ普段で、その友達はやっぱりボードゲーム好きで普段から子供たちと一緒にやってって、でそれは割といい訓練になってる、まあ、もちろんそれはね、頭を使ったりとか工夫したりっていうのもそうなんだけども、もしなんか災害時とかになんか避難生活とかしなきゃいけなくなった時とかも、いかに日常に近いことが子どもたちに提供できるかって、子どもたちのストレスを考えた上で、いつもやってる遊びを避難所でもできることが大事だから、やっぱりゲームよりかはボードゲームみたいに、それアナログの電気を使わないゲームに慣れさせておくのはすごく大事なんじゃないかみたいなことを言ってて、あそれはそうだなと思って、すごく面白いなと思ってて、だこれなんかもね、あのどっか学校とかで必ず広辞苑とか辞書があるから、なんかどうしようもなくなった時とかに、ね、紙と鉛筆と辞書さえあれば楽しめる、まあ、ちょっと知的なゲームではあるんですけれども、
かなり知的ですね、うん、
でなんか調べたらね、どっかの大学の先生がゼミでこれをやってるみたいな、うん、でそれは確かにいいことだなと思いますよね。あの
性格も分かります、
性格分かるか分かんないですけど
初めて会った人がこれ5回ぐらい繰り返したら、なんかいろんなことが分かりそう、
うんうん、そうなんですよ、なかなかね、でも本当にでもうまいことね、なんか面白い回答とかが出てきてね、すごく面白いんですよね、うん、なんか本当にでっち上げをいかにこうそれらしく書くかとかって、すごく言葉の、うん、使い方の訓練にはなりますね、うん、自分が出した出題でなんか友達が考えた違うことの方がなんか印象に残っちゃって、正しい意味を覚えてないみたいなのがありますよ、ね、
なんか違う風に覚えてしまいそう、
そうそうそうなんですよ、うん、あのバルカローラって最初に出した時に、
うん、
あのスペインのどこどこ地方 の、うん、あの大衆居酒屋って書いたんですよ、友達が、
うん、
つまりバルとカローラを彼は考えたんですよ、うん、バルカローラっていう言葉を、バルってスペインの飲み屋さんじゃないですか、
うん、
でカローラってなんか家族みたいな、なんかあのあそういう意味で
なんか意味
を、ね、すごく勝手に自分で意味をそこで作って、
うん、
出したらそっちの方が僕なんかそれっぽいなと思って、
うん、
なんか逆にそれで覚えてしまったんですけど、今調べますね、バルカローラね、うん、そう最初に出したのがそれだったんでちょっと今覚えてるんですけど、あのそれ全然ねスペイン関係ないはずです。あの
何を選ぶかっていうのも
そうなんですよ、結構ねでも難しいんですよ、意外にね、うん、知ってる言葉の方がやっぱもちろん多いから、
うん、
なんかあのなかなかあの難しいんですけど、あのバルカローラ、 ありました、船歌です。ベネツィアのゴンドラの船頭か、船頭ってあの船の船頭さんが歌う歌、うんうん、またそれを模したゆったりとした8分の6拍子の船歌風の声楽曲、まあ、だから出題するときはもうベネツィアのゴンドラの船歌っていう感じで、まあ、親は書いたらいいと思うんですけど、
うん、
イタリアの言葉でした、
うんうん、
スペイン関係ないんですね、
うんうん、
でもなんかバルとカローラに分けてとか、 なんか勝手にこう自分の中で工夫して、
うん、
なんかそれっぽく聞こえるっていう、だから非常に面白い。
でもすぐそんな答えを考えつく人ってすごいですね。
いやだから、うん、だからたまたまみんなが冴えてたんですよね。
うん、
うん、ある程度そういうのが好きじゃないと確かに書けないことはあると思うんですけど、でもねやっていくと割とあの、うん、だんだんそのコツが、
これいきなりするとかなり戸惑いそう、
うん、
まず普段私なんか辞書そんな読まないし、うん、で辞書にどういう書き方をしてるかとか、うん、パッと浮かぶかって言ったら、
そうですね、
あの浮かびにくいな。
でも辞書は確かに独特の言い回しあるけれども、うん、基本的にはやっぱり日本語を正しくこう伝えるためには必要最小限のシンプルなこう言い回しになるわけですよね、
うん
うん、だからまあだからそんなになんか複雑な言い回しをしなくても、
うん、
ちょっとしたポイントですよね。あので実際あの親の方でみんなに回答を示すときに親の方でちょっと編集加えてもいいと思うんですよ、
うん、
あまりにもなんかバランスが悪かったり一人だけやったら長々と書いてたらもうそれをちょっと切ってちょっとみんなにの書き方に合わせるとかで、もう本当にだからその辺は親がちょっと工夫してみんなが迷うように多少アレンジしてもいいんじゃないかとか、その辺はみんなでお互いのルールとして決めといて、なんかこういかにこう似たような分量の答えが並ぶようにするかとか、それでこう合わせていくとか、なんかそういう工夫が、
これ海外の日本語の授業に取り入れたらすごく勉強になりそう。
そうですよね、日本語を勉強してる人にとっても
かなり高度、う
ん、高度は高度なんですけどね、
うん、
だからそのフィクショナリーっていうね、外国語でも似たようなことをやってる人がいるのかどうかはちょっと聞いてみたいですけどね、
うん、これちょっとリュウタさんに聞いてみよう、
うんうん、
なんかこの遊びリュウタさん得意そうな気がします。そうなんです
よ、いや好きな人は好きだと思いますよ、言葉が好きな人は、
うん
うん、文字と言葉、
辞書とか読んでそう、
うん、そうそうそう、でこれ確かにね、イギリあの英語の、ね、辞書だとなおさら英語の辞書を多分読み込んでいくとそういう言い回しっていうのは結構パターンがあるのかもしれないし、
でもこれは何を競うんだろう、よく知っていることなのか、その人をそれっぽく、
うんうん、そうですね、
騙す、いい意味で騙すセンスみたいな、ね、あのハッタリを含めて、
ハッタリですね、
あの、うん、その
言葉からイメージされるものからいかに、
騙された人から点数もらえるわけです
ね。そうですそうです、
当ててももらえるけど、もらえる
けど、そうそうそう、いかに自分のでっち上げた回答がみんなに真実だと思わせれるかっていう、うん、
あのもう一つの事実みたいな、
う
ん、
そうですね、
そういうものをいかに作れるかみたいな、そういうタイムリーなあの遊びのような気もしてきました、ね、
でこうやって辞書をいっぱい読むっていう、うん、機会にもなるわけですよ、こう知らない言葉を探すために辞書を読むっていう普段使わない辞書の使い方、
うん、
で世の中にはこんな言葉もあるのかとか、ちょっと前の古い言葉でこんな言葉があるんだなっていうのを、だから結構暇つぶしにはなりますね、
一人でも想像しながらや
った
ら、
そうなんですよ、
いろいろ
自分だったらこれをなんて書くかとか、
うんうん、
これねおすすめです、
おすすめですね、
お金もかからない楽しくできる遊びです、
うん、そういう遊びを立石さんは子供の頃、
うん、
子供じゃなくてもいいんですけど、うん、今みたいに、
うん、
あのパソコン使おうとか、
うん、
じゃない遊びってどんなことをしてました？
いやそれがやっぱり僕もやっぱりファミコン世代なんで、
もうすでにそうなんだ、もう
すでに小学校の時からファミコン世代だったんで、だからなおさらこういうことって大事だなと思っちゃいますよね、今となっては。だからさっきのマラソンの応援もそうですけど、結局両方ともあれ全くお金かかってないんですよね、 だそこがいいなと思ってて、
ちょっとマイ、あそこマイクロフォンも使って
ない、使わないです。もうあれはお金かけずにやる遊びとしてはね、最近のヒットなんですけど。
じゃあファミコンばっかりしてたん
ですか。そうですよね、僕もそうですね。もうそういう小学生でしたよ、
例えばドッジボールとかもしなかった。
それは小学校いる時は休み時間はもちろんドッジボールでしたけど、家帰ったらファミコンしてましたよね。だから本当にね、そんなコマ回しとかやってないんですよ。
ビー玉とか、
ビー玉とかやってないですよ。一時期その牛乳キャップのめんこが流行ってましたよね、僕らの時は。
めんこで集める、
集めるやつ。でも僕はあんまりそっちには行かなかったんですよね。
私が子供の時は牛乳キャップじゃなくて、お酒の一升瓶の、あのこの蓋、渋い、渋いと思わない
、はいはいはいはい、
あの結構ね、あの渋い蓋がついてたりしますから、ああいうのを酒屋さんで集めてました。
牛乳パック、あの瓶ではないんです
ね。ないですね、一升瓶ですね。
あれね、もう不思議なのはあれよくみんな持ってたなって。なんか身の回りに売ってない蓋を結構持ってる人がいたりとか。
牛乳
って
、
はい、
そんな牛乳種類があった。
いやだからね、どうやって、だから全国的に流通していくのか、その交換交換交換で分かんなかった。僕あれ 今でも不思議なんですよ。で、あともう一個不思議なのは、僕らパリって呼んでたんですけど、つまりね、普段普通は牛乳瓶の中に押し込まれたやつを外すじゃないですか。でそれがもうボロボロになってるじゃないですか、そうじゃなくって、その工場で蓋をする前の綺麗な真っさらの真っ平らな、もう木の板のように真っ平らな蓋をみんな結構持ってたんですよ。どうやって入手したんだろうっていう、いまだに僕はそれは分かってない。僕はそういうのを入手できる方法が知らなかったっていうのもあるんで、あんまりそういう方面に行かなかったんですけど、金額に行くとか、一時期はなんか自分がその牛乳を飲んでなんか封筒に送ったら、そのパリが帰ってくるみたいな都市伝説だと思うんですけど、本当かよと思ったんですけど。
パリってパリッとしてる、
パリッとしてるから、パリッと、僕らはパリって呼んでもらったんですけど、他の地方では分かんないんですけど、でもかなりの数の、
奈良
です、だけど、でもいろんなね、なんか切って、まあ、収集と同じような感じでいろんなね地方のパリを僕は結構見ましたよ。やっぱ友達が持ってるの、珍しい牛乳の蓋いっぱいあって、でそれが割とパリが多かったんですよ。
日付とか書いてある、
書いてないのもあるんですよ。つまり工場でその
まだそれを
やる前のやつ、プレスしちゃうとどうしてもうねっちゃうんで、紙が弱くなるんですよね。でしかもそれを剥がすわけだから余計に悪くなる。でも工場で蓋する前のやつがどっかで出回ってたのか、誰かが売ってたのか分かんないんですけど、あれをこぞって集めてた時期があるわけですよ、子供たちが。
その頃は牛乳瓶だったのね。
今でもあると思うんですけど、一応瓶の蓋の、
今なんかパック、
あ、まあパックが主流ですよね。確かに確かに、
牛乳瓶がそれだけ流通
してたあったわけですよ。
他はどんなも集めてたりしました？
筋肉マン消しゴムとかありましたね。
何それ？
筋肉マンっていうあのアニメのね、
漫
画の筋肉マンの
消しゴム、
消しゴムっていうか、あのそのフィギュアですよ、要はね。フィギュア型消しゴム、金消しって言ってたんですけど。
あ、そんなのあったんだ。消せないじゃないですか、
はい、消せないですよ。もったいなくて、消しゴムとしては使わないですよ、もちろん。もうだからソフトビニールフィギュアのちっちゃい版ですよね。だそういうのは駄菓子屋みたいなところでみんな買えるようなレベルのものですけど、今思い出したのはそれですね。筋肉マンは流行ってたので、いろんなレスラーの形の消しゴムのような形のオブジェをみんな集めてたっていうのもありますし、あとはもうビックリマンシールですね。ビックリマンチョコっていうロッテの出していた1個30円のあれのおまけのシールを集めてるのも、やっぱり80年代の小学生はみんなやったんじゃないですかね。はい、
あ、でも今でもカードとか集めたりとか、
あ、もちろんありますよね。カードはカードでありますよね、子供の遊びの中でね。廃れないですね、ああいうのは。
でもその中でこのタホイヤみたいな遊びっていうのは、
はい、
ない
ないですね、やらないでしょうね。これね、やってほしいんですけどね。
じゃあ今度ちょっとリュウタさんに、
はい、
いろいろそのフィクショナリーのことと、
はい、
遊びのことをちょっと聞いてみましょう。
はい、
リュウタさんもファミコン世代どっぷりだと思うし、その話題をちょっと展開してみたいと思います。
はい
はい、今日はありがとうございました。